愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの主であってくださって、私たちの一週間の歩みを守ってくださって、このように御前に礼拝をされられる幸いを覚え、心から感謝をいたします。神様、この礼拝はあなたが中心です。あなたご自身を褒めたたえる礼拝です。主よ、私たちはそれぞれ違った思いを持って集ってきています。神様、本当に喜びを持って感謝の報告を持ってここに集っていらっしゃる方々もおいででありましょうし、あなたの御言葉を待ち望んでここにおいでの方もいらっしゃるでありましょう。けれども、疲れを覚え、痛みを覚えて、本当にやっとの思いでここにたどり着いている方もいらっしゃるかもしれません。神様、ここにおいて、あなたがお一人お一人に必要な御言葉を語ってくださいますようにお願いをいたします。主よ、あなたを待ち望みます。あなたご自身が神様お一人お一人に語ってくださいますように、御言葉を通して触れてください。聖霊様がお一人お一人に御言葉をその人生に、その生活に当てはめてくださいますように。神様、なんか別世界の話をしているというのではなくて、神様、私の人生に関係ある話じゃないかと。そのことを神様、私たちの目を開いてくださって見せてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日も弱さを覚えていらっしゃる方々、痛みを覚えていらっしゃる方々、生き巡ってください。ここに集うことさえもできなくなってしまった方々がいらっしゃるならば、主よ、どうかあなたが助けてくださいますよ。慰めを与えてください。また本当に私たちがあなたを中心とした交わりの中に生かされていることを覚えますから、主よ、どうかそのような神様、私たちがそこに行って電話をかけたり、訪問したりということが必要な方がいらっしゃるならば、そのことを示してくださいますようにお願いをいたします。今日は子どもたちのために、この、進級式が、修了式が持たれましたけれども、どうか神様、子どもたちの歩みを支えてくださいまして、神様、一人一人がはっきりとした信仰を持って、あなたを救い主としてお迎えして歩むことができますように、明日からは子どもたちのためのキャンプが持たれますけれども、どうかこのキャンプにおいても、イエス様のあなたを救い主として受け入れる子供たちが起こされますように、人生をあなたに捧げて、私は主のために用いられたいという、そのような子供たちも起こされていきますように、お願いを申し上げます。神様、今日もこの座右教会で礼拝が守れることを感謝をいたします。座右教会を豊かに祝福してください。また私たちも街道を求めておりますから、このことにおいて、主よ、あなたが導きを示してくださいますように、あなたが主であってくださいますように、お願いをいたします。今日も全世界で持たれております、主イエスキリストの皆による礼拝を祝福し、神様、このニュージャージーの礼拝においても、イエス様、あなたの素晴らしいお名前が高らかに褒め称えられますように、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は、司会の方が読んでくださいました、ルカの20章の27節から40節を通して、復活の希望という題で説教させていただきたいと思います。ある人が言いました。この世のものとは思えない話をしよう。私はこれからこの世のものとは思えない話をします。何それ。そんな、何その話。いや、あの世。あの世というのを皆さん、どう受け取っていらっしゃるでしょうか。私たちは死んだらどうなるんでしょうか。これは大きな問題です。なぜならば、その向こう側に行って、それを見てきた人はいないからであります。あの世を見てきた人たちはいないからです。私は見てきたという人は時々います。でも、それを客観的に証明することはできません。そこで、ある人々は死んだら終わりだって言います。そしてある人々は、いや、死は終わりではないと言います。いろんな考えが生まれてきました。実際に、この聖書に出てくる、このパリサイ派という人たちと、サドカイ派という人たち、この人たちは、その死んだら終わりか、いや、死は終わりではないか、そのポイントで対立していました。今日出てくるサドカイ人、サドカイ派、これはサドカイ人と訳すより、サドカイ派と訳すべきなんですが、サドカイ派の人たちは、この祭司とか貴族とか、割合身分の高い人々が、このサドカイ派を形成してたようでありますけれども、彼らは死んだら終わり派であります。 復活ということはないと言い張っていた、とここに書いてありますけれども、サドカイ派は死んだら終わり派です。死んでしまったらそれで終わり、その後はないと信じていました。それに対してパリサイ派、またですね、律法学者、聖書に出てくる律法学者という人たちはほとんどパリサイ派の人です。この律法学者とかパリサイ派、その人々は、彼らはそんなことはない、死は終わりではないという考えを持っていました。死んで終わりではない死後の世界を信じていましたし、やがて私たちは復活するのだ、やがての日、世の終わりの時が来た時に私たちは復活するのだと信じていました。その中のサドカイ派の人たち、サドカイ派の人がやはり死は終わりではないと語っておられたイエス様、イエス様はですね、死は終わりではないと語っていらっしゃいました。私たちは死んだ後裁かれる、そしてこの世の終わりの日によみがえるんだ、そのことをイエス様は語っていらっしゃいました。そのイエス様に対して、じゃあこういう場合どうするんですかと聞いてきたのであります。サドカイ派の人たちが、死んだら終わりと信じている人たちが、あなたは死んで終わりだと言わないけれども、死後の復活があると信じているけれども、じゃあこういう場合どうなるんですかと聞いてきたのであります。こんな場合困るじゃないですか、だから死んだ後の命なんて馬鹿げてるんですよ、そういうことを言いたかったのですね、この人たちは。でもそれに対してイエスははっきりと、そうじゃない、やがての日、私たちは今とは全く違う存在に復活するんだ、それを信じて歩んでいきなさいと言われたのであります。イエスははっきりと、死んだら終わりなのではない、次の世がある、私たちは次の世に復活させられて、この世での姿とは全く違う存在として命を与えられるんですよと言われたのであります。今日はその次の世における命、そこに復活させられるということについてお話をしたいと思います。今日も2つのポイントでお話をいたします。第一は、天国での私たちは天国においてどのように歩むのか、そして第二は、天国にふさわしいものということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一に、天国での私たちということです。私たちが復活の命を与えられて天国で歩むときに、私たちはこの地上での歩みとは全く違う歩みをするんだとイエスは言われたのであります。このサドカイ派の質問は、また突拍子もない馬鹿げた質問でもありました。ユダヤの伝統の中で、兄夫婦に子供が生まれないで兄が死んだときに、その未亡人となった兄弟が弟を妻として兄のために子供を設けなければならない、このレビナート婚という名前なんでありますけれども、この弟がその兄の妻を自分の妻として、この兄のために子を設けなきゃいけない、兄の子として子供を育て、その子供を育てる、そういうのがありました。そしてですね、そこに7人の兄弟がいたというのであります。そして一番上のお兄さんの夫婦に子供が生まれないので、その生まれないで夫が死んだというのであります。未亡人となった妻はその伝統に従って次男の嫁になりました、妻になりました。ところがそこにも子供が生まれないで次男が死にました。三男、四男、五男、六男、七男、次々に長男の妻として子を設けようとしたのでありますが、とうとう子供もないまま、そのみんなが死んでしまいました。こんなことありえないだろうと思うんでありますが、ありえないようなことを質問にしたのでありますね。そしてこの最後はですね、その未亡人も死んでしまいました。さあ、世の終わりが来て、みんな復活して天国へ迎えられるときに、この女性は誰の妻となるんですか。7人ともこの女性を妻としたのですが、皆さんどうでしょうか。そんなことを気にしたことはあるでしょうか。イエスはここで言われたのであります。天国では、もはやあの人とこの人が夫婦だとか、
そんなことはもうどうでもよくなる。そういうことは関係ない。イエス様もおっしゃいました。かの世では、目取ったり、嫁いだりすることはない。あの人とこの人が夫婦だとか、そういうことはない。というのであります。本当ですか、先生。よかった。と思われる方もいらっしゃるでしょうし、まあ、残念。嫌だ、そんなの。我慢できない。と思われる素晴らしいご夫妻もいらっしゃるでありましょう。でもそうなんだ、そうであります。残念ながら、残念だと思われる方もいらっしゃると思うんですが、残念、嫌だ、もうそんなの、あの世でも夫婦、ずっと夫婦、そんな、あの世に行ったら夫も妻もそんなの関係ないなんて言われたら、そんな天国行きたくないと思われる方もいらっしゃる、残念だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけど、でもですね、残念じゃないんです。そういうことを残念だなんて思う暇がないほど素晴らしい世界が準備されているというのがこのイエス様のポイントなのであります。残念だ、そんな、いや、残念だなんて思う暇がないほど素晴らしい世界が準備されている。皆さん、黙示録の第21章を開きましょう。聖書のです。時々私たちはですね、この天国の様子を、思い出すっていうか、天国の様子をこの心に、刻みつけることが必要だろうと思うのでありますけれども、ヨハネの黙示録の第21章の1節から4節。聖書の一番最後にヨハネの黙示録というのがありますが、その黙示録の第21章の1節から4節であります。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとから出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。死も悲しみも痛みも叫びもないというのである。ある人は言いました。天国行って何するんだろうか。天国行って何するんだろうか、私たちは。何するんでしょうかね。皆さん、私たちはこの地上で一生懸命伝道しますよね。新しい人に神様のことを知っていただきたい。神様のことを伝えていきたい。もう私たちは周りの人たちに一生懸命伝道します。でも、天国に行ったらその伝道ない。いやー、寂しいなと思われるかもしれません。少なくとも天国にいたら伝道しません。みんなが神様を知ってますから。また、祈りはどうでしょうか。もしかしたら祈りもないかもしれません。何でも神様わかってますから。説教もない。でしょうね。御言葉は一人一人の心に刻まれていますから。でも、賛美は残るでしょう。黙示録の中でも何度も、天国で神様に賛美が捧げられている姿が描かれています。賛美をずっと賛美しているのかなって。でもそこでですね、いつも賛美ばっかりしてたら飽きちゃうんじゃないかな。いつまでも永遠に生きるなんて逆に、退屈じゃないかなって思われる方もいらっしゃるかもしれない。でも、それはまだこの地上の私たちの歩みの延長上に、私たちがこの地上の歩みでどういうことを感じるかということを、この延長上に天国を考えていらっしゃるんですね。イエス様はですね、天国の歩みはこの世の歩みとは全然違うんだと言われたのであります。私たちが心配する必要なんかない。そこに私たちが想像もできないような喜びと満たしと祝福が待っている。 用意されているこの世の続きのように想像してはいけない、全くレベルの違う喜びと賛美と祝福があるんだ。そのようにイエス様はここでおっしゃっているのであります。私はよく思いますし、また口に出すんでありますが、聖書を読んでいてどういうふうに理解したらいいのかな、分かんないな、これ難しいな、そういうところに出会うとですね、もう天国行ってイエス様に聞いてみようと思うわけでありますね。また例えばペテロがこの時にこんなことを経験した、こんなことを言っていたってところを読むとですね、ペテロどんな気持ちでこんなことを言ったのかな、ペテロどんな気持ちでこの時感じたのかな、思いますよね。私はよく思うんでありますが、5つのパンと2匹の魚をですね、イエス様のところに連れて持ってったあの子供はどんな気持ちだったかな。こんなの役に立たないよねって言われて、でもイエス様が持ってきなさいって言われて持って行ったその子供に会ってみたいな、どんな気持ちだったって話をしてみたいなと思います。天国行ったらイエス様に聞いてみよう、天国で神様に聞いてみよう、天国でペテロさんに聞いてみよう、天国であの子供に聞いてみよう、なんて私たちは思います。でも本当に天国に行った時には、本当に天国に行った時にはそんなことはどうでもよくなって、これ天国で聞きたいなって、ね、私たちメモ書いてもメモ持っていけないじゃないですか。いや手に書いておこうかなって、いや手だって持っていけないですよ、自分の体持っていけない、どうするんですか、頭で覚えてよ、そうだな、イエス様に会ったらイエス様にこれを聞こう、ペテロさんに会ったらこれを聞こうって、一生懸命ですね、頭の中で覚えてるかもしれない。でもいざ神様にお会いした時にはもう嬉しくなって喜びがいっぱいで、そんなことはもう全部吹っ飛んでしまうだろう、どうでもよくなったけど、そういうところなんだろうなと思うのであります。パウロは、私はこの世を去って天国でイエス様と一緒にいることが楽しみでと言ってますが、そうなんです。私たちが天国に行った時に何が楽しいって、イエス様と共にいることが楽しい。もちろん先に天国に行った友達や先輩、家族と会って話をするのも楽しいでありましょう。私たちが誰かとお別れするときに、次に会うのは天国でかもしれませんねって、いうこともあります。そんな話もします。そんな仲間に、そんな先輩に、歴史上の偉大な人物にいろいろ聞きたいことはあると思います。懐かしいね、どうしてた？ね、今日、直樹くんと康介くんとか来てくれてですね、懐かしいね、どうしてだって私は地上でこうやって聞くわけでありますが、天国でもそういうことがあるだろうなと思います。でもあちらに行ったら、あれあの人はどこにいるんだろうって、そんなことよりもイエス様にお会いして神様と語り合って、いつもいつも一緒にいて、それが楽しくて嬉しくてしょうがないんだというのであります。天国で誰かに会う、それも素晴らしい天国の情景であります。でもそれをはるかに超えて、イエス様にお会いする神様の前に立つ、それがもう嬉しくてしょうがない、楽しくてしょうがないというのであります。イエス様が、神様がご自分のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だって言ったって、先ほどのこのルカによる福音書にありましたね。神様はアブラハムの神だって、私は、イサクの神だって、私はヤコブの神だっておっしゃる。それと同じようにイエス様は、ごめんなさい、神様は私たちのことを名指しで、私はあの西氷学ぶの神なんだよと言ってくださる。ここにいらっしゃるお一人お一人のことを名指しで、私はあいつの神なんだよと言ってくださる。そしてその神様が私たちを喜んで迎えてくださる。それが私たちの喜びであり、最高の祝福なのであります。だから楽しみにしていきましょう。天国で神様にお会いすることを楽しみにしていきたいと思う。その喜びは、そんなの楽しい。いや、そんな楽しい。喜びは想像しても想像しきれないでしょ。竜宮城に行った。誰？浦島太郎。浦島太郎がそこを絵にも描けない美しさと言いました。 天国は私たちが想像しても想像しきれない豊かさ、喜びがあるんであります。それを待ち望んでいこうじゃありませんか。こんなところかなと想像しても、想像ができた段階で、想像ができた時点で、それは、その想像は私たちの頭というこの物体の中に閉じ込められていますよ。私たちが天国ってこんなところかなって想像できた段階で、その時点でその想像は本当の天国なんかじゃない、私たちの限界の中にある天国です。私たちのちっぽけな頭の中にある天国にすぎません。この地上の歩みを天国に持っていくんじゃないんです。私たちの天国のイメージをこの向こうの天国に押し付けるんじゃないんです。地上の歩みの出来事の中から天国を想像するんじゃないんです。逆に天国の歩みがこの地上の歩みの中に食い込んでくる。天国の素晴らしさをこの地上で少しだけ味わうことができる。あのアイスクリームのね、味見を。あの何年か前に修行会に、この間もいらっしゃいましたね、いらっしゃったあの木内先生おっしゃってました。アイスクリームが大好きで大好きで。いや、味見をする。この味見のようなもんだって、向こう側にはもう本体が待ってるんだって。私はここまで準備をしたところで、ここまで成長の準備をしたところで、今から11年余り前に天に帰って行かれた一人の姉妹のことを思い出しました。先ほども賛美しましたね。主の前で私は共に賛美するんだって。11年余り前に天に帰って行かれた塩谷さんという方でありますが、彼女はですね、MS という病気にかかりました。マルティプルストローシス。体がだんだんだんだん動かなくなっていく、筋肉が硬くなっていく病気であります。50代でしょうか。まだまだこれからという時に、体がだんだん動かなくなっていきました。そして私がお会いした時にはもう全く寝たきりでありました。その中でイライラすることもあったでありましょう。周りの人にとっては扱いづらい方であったようであります。周りの人たちはなかなか難しい。でも、その方が主に導かれて本当に穏やかにされて、そして私、洗礼を受けたい。クリスマスに洗礼を受けられました。クリスマスに洗礼を受けられましたけれども、その間もなく次の年の2月、バレンタインの朝でしたね。急に天に召されて行かれました。寝たきりになって友人もいなくなって、身寄りもいなくて、小さな記念会でありました。ここでこのチャペルで小さなお別れ会をいたしましたけれども、その時に私はメッセージの中で申し上げました。洗礼を受けられて、喜びにあふれておられた姉妹のことを思い出して、たった2ヶ月。たった2ヶ月クリスチャンとしての歩みをなさった。今は天国に行かれているけれども、本当は私はもっと地上での天国を味わってほしかった、もっとこの世において天国を味わってほしかった。たった2ヶ月だなんて、もっともっとこの地上で天国があるんだ、この地上でも病の中でも天国があるんだってことをもっと経験してほしかった、味わってほしかったと申し上げました。でも今日この天国の話を準備しながら、塩谷姉妹は、もしもあの時ですね、私の声が聞こえていたならば、先生バカ言っちゃいけませんよと、こっちはそっちに先生が想像しても、先生のちっぽけな頭で想像しても想像できないくらい素晴らしいところですよ。この地上の天国がいいだなんて、そんなまあちゃんちゃらおかしな話、こっちの天国はそっちのレベルじゃないですよと言っておられたんじゃないかなと思います。私たちはこの地上で、このちっぽけな頭で天国を想像します。でも、この想像をはるかに超えた喜びが待っている。その喜びをはるかに超えた、この私たちの想像できる喜びを超えた、喜びをはるかに超えた喜びが待っている。主の前に会うときに私たちは、もう私たちが今まで経験したことのないような喜びに満たされる。なんと素晴らしいことでしょうか。本当にそれを待ち望んで、 この地上の歩みを歩ませていただくことじゃありませんか。2番目に、天国にふさわしいものということがあります。そんな素晴らしい天国でありますが、今日のこのルカによる福音書のイエス様の言葉の中にちょっと気になる表現があります。35節であります。かの世に入って死人からの復活に預かるにふさわしい者たちは目取ったり嫁いだりすることはないとあります。復活に預かるにふさわしい者たちはということです。つまりそこに行くのにふさわしい人がいるということ、またふさわしくない人もいる。天国は素晴らしいところがゆえに、そんなに素晴らしいところがであるがゆえに、そこに入るにふさわしいものがとふさわしくないものがいるというのであります。これはバッドニュースですね。誰でも入れればいいのにと思いますね、私たちね。聖書でも、聖書はまたイエス様ははっきりとそこに入るにふさわしいものがいると書いています。イエス様はそうはっきりとおっしゃっています。考えてみればそうですね。ひとたびその天国に罪が入ってきたら、それが永遠に存在する天国であるがゆえに、この世よりももっと悲惨な場所になっていくでありましょう。この私たちの罪がこの天国に入っていくならば、その天国は地獄になってしまう。だから天国に入るにふさわしいものというのがいて、逆にふさわしくないものがいるんだ。ではふさわしいものとは誰でしょうか。誰がこの天国に入るほどふさわしい、天国に入るにふさわしいほど罪がないと言えるでしょうか。これはもう一つのバッドニュースなんでありますが、そこに入れる人は、そんな人は誰もいないと聖書は言うのであります。ローマ人への手紙の3章にそのことが出てきますけれども、私たちは罪人なんだ。私たちは残らず罪を犯して、そこに入るにふさわしくないものになってしまっていると言うのであります。どうでしょうか、ね、私たちお互いの目から見て、あの人はいい人なのにっていう人いますよね。私もこの私の周りの善男善女を捕まえて、あなたは罪人ですよっていうのは自分は資格ないなって思いますよ。でも聖書は神様の基準から見るならば、神様の基準から見るならば、この地上に罪がないと言える人はいないか、一人もいない。神の国にふさわしい人はいるか、一人もいない。前年だから誰もいないということになります。でもそこに神様からのグッドニュースが届くのであります。素晴らしいメッセージが届くのであります。ローマ人の手紙の3章の23節と24節言いましょう。新約聖書のローマ人の手紙の3章の23節と24節であります。ありましたか。教会その月の聖書では236ページになります。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受け入れられなくなっており、これはまあ天国に行けないことですね。彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるので、自分の力でこの資格があるかというと、ない。 でも神様の方からそこに救いの道を開いてくださった。彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされる。神様の方からイエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、それによって私たちは信仰によって値なしに義と認められる、神様に受け入れられるというのであります。これはプレゼントであります。プレゼントですから、私たちに要求されているのは、ありがとうございますと手を伸ばして受け取ることであります。受け入れることであります。そのための代価代償を払う必要は全くないのであります。先週ですね、西村明子さんと加藤恵子さんが賛美をしてくださいました。その賛美の中で西村さんがボロボロと涙を流しておられましたね。本当にもう止まらない涙を拭きながら賛美をしてくださいました。主の恵みに感動して涙を流していらっしゃいました。本当なら私たちは天国に迎え入れられるべきものではない。ふさわしいかふさわしくないのかというならば、聞かれたらふさわしくない。でもそのふさわしくない私を受け入れるために、イエス様はあの十字架を背負われて、あの十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださって、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと叫ぶほど苦しまれて、いや、本当に罪の塊として父なる神に捨てられてくださったのであります。馬鹿にされても、唾をかけられても、黙って十字架に向かっていかれました。何のためですか？ふさわしくないあなたに、ふさわしくない私に、何とかしてその天国の祝福を知ってほしかった。この地上の私たちの頭で考えても考えつかないような天国の素晴らしさを経験してほしかった。いや、それだけじゃない。滅びから救おうとされた。永遠に苦しみとか怒りとか孤独とか恨みとか、そういうものが渦巻いている永遠の滅びの世界。その永遠の滅びから救われて天国に入ってほしかった。イエス様は私たちのために、本当にその救いの道を開くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負ってくださったのであります。だから本当はふさわしくないもの、天国に行くのにふさわしくないもの、でもプレゼントとして、これはあなたにプレゼントだよとチケットが与えられているのであります。あなたはどうしますか？関係ないと言いますか？誰も頼んでないと言いますか？それともありがとうございますとお答えして受け入れるでしょうか？信仰という手を伸ばしてこのプレゼントをお互い受け入れようじゃありませんか？神様は私たちのためにその天国を準備していらっしゃる。もう本当に楽しみにして、本当に喜びにして私たちを迎えようとしてらっしゃる。そしてイエス様を信じて歩んでいくならば、私たちはその天国の素晴らしさをほんの少しだろうけれども、この地上でも知ってその天国を目指して歩んでいくことができるのであります。本当にね、私たちこのプレゼントを受け入れて、この世にあってもそのような歩みをさせていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めて称えます。あなたが私たちのために天国を準備してくださっていることを感謝いたします。この地上の私たちの頭で想像しても想像しきれないほどの豊かなものであるというふうに言われていますけれども、本当に私たちはどれほどこの地上の私たちの想像のレベルでそれを閉じ込めていることがあろうかと思います。私たちが私たちの想像を超えた神様の準備していらっしゃることを楽しみにして、新たな人生の中でその味見だけかもしれませんけれども、あなたと共に歩む喜びを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝をして待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。